皆さんこんにちは。司会を務めるチャチャ椿です。知らなくても困らない日本、略して白駒、第93回始まりました。この番組では知らなくても困らないかもしれない、それでも知っていたら楽しくなるであろう都道府県ごとの小ネタをご紹介します。日本で一番老舗飲食店を回っているウェブサイト、老舗食堂運営の相川と、全国のマニアックな博物館を巡り続け、ブログ地の冒険を運営する丹治、聞き手役である元漫才コンビ魂列車の私チャチャ椿、以上3名でお送りしております。では皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回から、新しい、何でしょう、編に入るわけですが、我々はあの前回から、まあ、1ヶ月ぐらい経っております。収録からですね。
そうですね。
この1ヶ月で訪れた場所振り返るといかがですか？じゃあ丹治さんいかがですか？
あ、多分神奈川しか行ってないと思います。多分。
あれ？
そうだな。
ついに
多分そうですね。
北海に
最近ちょっと4月からですね、
はい、
ちょっと働く現場が変わったりとか、まあ、あと、なんか、ウェブで書く媒体とかがちょっとあったりとかして、あんまり、ちょっと遠出する時間がなかなか保てないという
。なるほど、なるほど。
状況なんですよ。
そっか、確かに仕事の代わりっていうのは、どうしようもなく、あれですよね。まあ、忙しくなるっていうのもありますよね。
そうなんですよ。
でも他のなんか活動面で言うと、そういうライター的なものが増えてきたっていうのは、あれですかね、なんかその、いい兆候ではあるんですかね。両立は難しいけどみたいな。
どうなんですかね。まあ。
相川さん、なんかライター業、相川さんってライターみたいなことってあったりするん？
たまにやってる。
ああ、そうなんですね。
まあ、なんかそういう機会があるからとりあえずやっとこうっていうような感じでもあるんですけど、そうだから今年はちょっとあんまり出かけらんないかもしれないですよね。
もうあれですか、計画立ててるものはあったりするんですか、それともなんかもうしばらく見てないんですか。
なんか北海道と別府に行きたいんですけど、
前から行ってるとこね。
はい、別府はそうですね。
てか、なんか、深くないっすか？いろいろと。なんか、一回遠出すると、なんか、すげえかかるなって思うと、なんか、億劫になっちゃうんですよね。
それは、これまでとはまた、あれですか、その、これまでに比べても高くなってるっていうことなんですか？それとも、なんか、ふと気づいたみたいな感じなんです
か？まあ、ご飯代と、やっぱ宿。
うん。
なんか宿とかもやっぱり高いところ、なんかいいところもたまに行ってたんですけど、
うん、
ちょっとそこも足踏みするようになっちゃいました。
あら、
そう、
そう、心境的変化なのか。
心境的変化ですね。
あ、そうなんですか。に日本の物価が上がってる、物価というか、もっと給料上げろみたいな話じゃなくて、
がなんか単純に値段が上がってるとちょっと行きがだんだん失せてます。
あ、まあまあそういうことですよね。
いやーほんとそうっすね、なんか、
うん。
まあ優先順位の問題あるもんね。どこにお金を使うかって。
そうっすね、
うん。確かに確かに。でもあれですよ、やっぱりこう物価含めてね、もっと暮らしやすくしてくれないと、日本のあの偉い方々、こうやってあの、丹治さんの活動が狭まってしまうから、あの、頑張っていただきたいところですね。
なんですよ。まあ、とはいえ、神奈川と東京は、まあ、東京も行ってるか。神奈川、東京は、それなりには行ってるんですけどね。
まあ、逆に言えば、そこでかなりまた深掘りが進んだっていうことですよね。
まあ、そうですね。
神奈川編の3回目をね。
神奈川編の3回目。
もう、そのうち神奈川県編に特化して、話していかないと消化できなくなりそうですね。は
まだ島根と鳥取行ってないです
し。島根と、もし鳥取はまだ先だけど、島根、 そこそこ近いからね。
そろそろやばいっす、島根。
確かに。島根は、まあそうですね。あ、もう、確かに、あとどれくらいだろ
あと半年以内に出ちゃうんじゃね、島根。
う。ですね、あと11ヶ月後です
あ、全然1年だ。
ね。市 で。でも、そうですよ。でも、11ヶ月後なので、今年中には、島根には行ってほしいところですね。
っていうか、多分この2、3ヶ月が一番行きやすいはずで、島根とかも日本海側だから冬危ないだろう、多分。
秋だな。
秋までに行かないとね。ちょっ
ぜ
と
ひ。
まあ、47都道府県はコンプしようよ。
まだこんだけ回ってんのに、2つ行けてない、実は。
行ったらどうせ両方行くんでしょう、もう隣同士だから。
まあ、行ったら行くでしょうね。
そうだよね。
そうですね、確かに。いや、しかも島根、鳥取って、なんかね、勝手なイメージですけど、面白いところが、珍スポットありそうじゃないですか。なんか、
うん。
つけてるところも、きっとね、丹治さんだったらあるんでしょうし。ちょっとそ
バイ
の
ナナ。うん。
行かれるかといったところも楽しみに、していければと思います。ありがとうございます。続いて、鮎川さんいかがですか？この1ヶ月はどんな動きになりました？
結局、体調不良が続いちゃったので、まともにちゃんと出れたの一箇所だけで、先週末行ってきたんですけど、台湾ですね。
ああ、そういえば言ってましたね。
出
し
ま
か
し
も、
たね、台湾。台
ね、
湾は、
はい。
一日で回れる老舗のレコードが作れた気がする。
だって昼単食とかですか？
お茶屋さんとかお菓子屋さんが多かったから、
ああ。
3日で37件。
ええー。
過去最高で、現地の人に言ったら驚いてた。
37件って何でしょうね。歩き回るだけでも結構な、なんていうんですか、要はスポットに顔出すだけでも37件ってすごいなと思うんですけど、顔出して食べたりしてるわけですよね。
そうね。ただ、なんだろうな。日本以上に、その、老舗があるスポットが固まってて、
ああ、そうなんですね。
その、日本でいうタイ、あの、あそこ、浅草みたいなところが、台北に1個あって、もうそこで25ぐらい行って、で、ちょっと離れたところに10軒ぐらいあるんだけど、めちゃくちゃ効率よかった。
じゃあ、なんかその古き良き町みたいなのがもう、ある、なんかその一点にかなり残ってるってことなんですね。
残ってる。ちょっと、街の名前とかあんまよくわかってないままなんだけど、まだ。
あ、そうなんですか。
台北のその真ん中に流れる川があって、
はい。
その川が、要は昔水運を担ってて、そこに、なんだ、海産物の乾物とか、漢方とか、お茶とかを全部ゆ、内陸部へ運ぶための基地だし、そこから海外を出すために基地になってて、それが100年以上前に、その、なんだ、市場ができて、それがそのまんま残ってるから、そこに100年超えだらけ。
はあ、やっぱそう聞くと論理はまあ日本と近いところありますね。
ああ、一緒一緒。
売ってるものだったり残ってるものとかもやっぱりなんかそう考えるとなんか共通点あって親しみを覚えます。
そうね、すごい楽しかったんだよな、台湾。
台湾編はいつになるんでしょうね。
台湾編
まず、台湾編やるなら、丹治さんに行ってもらうところから始めないといけないけ
そうですね。日本をまず一周して、
ど。うん。
もしくは他行に入るまでに行かれれば割り込めるっていう台湾。
台湾はもう話す機会がここではなさそうだけど、すげえ面白かったのは、屋台のまま100年を超えている店が2つあったことだね。
世代超えた屋台ですか？
そう。
すごい。
もうすごいっすね。
そう、本当ある種すごくて、
うん。
なんで店にしてないの100年やってもみたいなのは、むしろ気になるよね。
確かに。何なんですかね、こだわりがあるのか、それとも考えないでいたら、100年経ってたっていうパターンかでいうと、どういう雰囲気なんですか？
一個のところは、あえてやってる感もあって、
ね、
でもね、結局インタビューができないから、言葉が通じないから、わかんないんだけど、一個は、なんかビルの一角でやってて、おそらくあのビルオーナーな気がするんだよね。だから、もうそこは、そっちで食ってない気がする 気がしたところが一件と、もう一個は、夜市っていう、その夜市場が開くんだけど、そこ入り口でジュース売ってる店が100年経ってるのね。そこは、もしかしたらそんなにずっと儲かってないのかなっていう気
そう
が。
かもしれないですね。なんか、そこで売るっていうところを、まあ、世襲っていうと大げさかもしれないですけど、自然と引き継いでるみたいな感じなんですかね。
もしあと、まあ、確かにあそこはね、結構大きい夜市の一番入り口にあるから、場所がいいからっていうのはもしかしたらあるかもしれない。
まあ、もしかしたらそのエリアの夜市の方々にの、なんていうんですかね、割とあれなんですかね、顔みたいな、なんていうんです
可能
か、
性はあ
相
るね。
方々にとっても、馴染みのあるお店なのかもしれないですね、そこまでのお店だ。よく、あれですね、その37軒もそんな屋台とか100年という情報をゲットしましたね、そもそも。
それで言うと、なんだっけな、台湾100年の100に、老舗のふ、えー、老人の老。その台湾語で何て読むか分かんないんだけど、台湾百老って書いて、要は100年超えの老舗店を政府が認定する制度があるの。
じゃあ公的なものがあるんですね。
そう、ただ、ウェブにまとまってないからどこか分かんないんだけど、ある程度なんだろうな、それの文字で検索すると出てきたり、あと街歩いてると、ほう、百老って書いてあるじゃん、みたいな。
それもアピールになってるわけですね。
なんか日本以上に、質とかエスタブリッシュイツをつけるのが好きな人たちで、2005年とかでも進出2005って書いてあって、で、あと100年老舗以外に30年、50年も制度があるっぽくて、うちは50年老舗ですみたいな看板ついてたりするから、でもそのエリア行くと、結構ね、10件もいかないか、7、8件は知ら、こちらが把握してなかった、歩いて見つけたところがあるんだよね。
あれ？台湾っていつまで日本でしたっけ？
戦
全
前ずっとじゃない。だから1945までじゃない？
あ、日本時代に創業してるんですね。ところもある。
日本より前じゃないか、100年だと。
あ、前ですか。
大正時代だから、日中戦争とかの前じゃないかな。あんまりごめん、俺もその辺の歴史わかんないけど。
も
なんか、
まあ
だったら、旧日本の老舗ですよね。そ
確かにそうですね。そういう、
ういう。
なんていうんですか、時代を超えてる、
うん。
ね、お店もあるでしょうし。
確かになんかね、老舗で展示会もちょうどやってて、なんかいい情報見つかるかなと思って行ったら、一切日本語訳も英語もなくて、何もわかんなかったんだけど、ブラジル喫茶店っていう看板は飾ってあったから、ああ、やっぱ100年前の、しかも日本人が来たりすると、喫茶店はブラジルって名付けんだなっていうのは、あ、カタカナでちゃんと書いてあるね。そういうのは見かけた。
なんか面白いですね。老舗を、まあ、ある意味、是とするっていうか、なんですかね、良いような文化というか、なんかその、先日、韓国の話を伺った時にも、たくさん、なんか長くやるというよりも、流行りの中でたくさん起こってっていう話だったじゃないですか。なんかそことはまた違う文化だなと思って。
ああ、それはあるかもね。なんか、結構歴史を大切にするし、なんか例えば旧暦みたいのもすげえ大切に未だにちゃんとしてるし、でね、なんか、今回台北と台南って、その第一と第二の都市って言ったんだけど、台南がまあ今回のテーマの、京都に当たる場所らしくて、台南は台湾の京都ですって言ってたんだけど、京都、その台南とか行くと、 一切チェーン店がなくて、なんかもうここはこう、そこは友達に案内してもらってたんだけど、台湾人に。もうやっぱインディペンデントな店があるのが、この街では当たり前で、そういうチェーン店とかちょっと違うんです、この街は、みたいなこと言ってて。なんかそういう文化を感じたな。
なんか面白いですね。そう考えると、ちょっと日本とも、ね、やっぱり近いというか、感覚的なものもあるのかもしれない
そこは近いかもね。
ですね。
共通性はなんか感じた。
ああ、そうなんですね。ありがとうございます。なんか、かなり深掘りを進んで、このまま話していったら楽しそうなんですけれども、今回は、相川さんにもお話しいただいた通り、京都編でございますので、一回、入れば、ここらでさせていただければと思います。ありがとうございます。はい。では、早速でもないんですけれど、京都府の老舗紹介、前編という形で、相川さんからご紹介いただきたいと思います。お願いいたします。
お願いします。京都はですね、まあ、老舗を語るときに外せない場所なんですよね、やっぱ。でも、日本でも老舗っていうとみんな割と京都をイメージするので、なので、まあ、ある種話しづらいですって話なんですけど、いつも都道府県編のときって、老舗の数と率の話をしてると思うんですが、100年超えって区切ったときに、京都の老舗と数と率って順位、なんとなく覚えてます？
え、1位じゃなかったでしたっけ？あれ？
率は1。
率が1位なんでしたっけ？そっか、数は。
数はなんか大阪の方が多いとか言ってたっけ、確か。
そうそうそうそう。東京、大阪、愛知、京都なんだよ。だこれは100で区切ってるかなんだけどね。多分200とかで区切ると京都の方が多い気がするんだけど。まあ、ただ、数4位、率1位だから、まあ当然老舗多いですって話と、老舗って前も話したんですけど、戦争が起こってる起こってないってすごく重要で、まああそこで応仁の乱が起こっているんですけど、それもね、500年ぐらい前だからで。で、第二次世界大戦は戦災を受けてないので、やっぱ街並みが残ってて、老舗が残るんですよね、あの街。で、老舗にもう一個重要なのって、歴史的に重要な場所かどうかってあるんですけど、まあ、みんな覚えた泣くよ鶯平安京が、初めて京都が都になった時なんですけど、そっから数えても1200年以上経ってて、まあ、要は明治でこっち来るまで、1000年以上日本の中心地だったわけなので、まあ、当然多いっすねっていう話ですね。
はい。
っていう京都編は、ちょっといろいろ考えた結果、今回ちょっと趣向を変えてですね、1回目は、今回は、私が訪問したおすすめの老舗店を紹介します。いつもの2回目を1回目にやります。で、逆に2回目は何をやるかというと、私は訪問できてないけど、ただ、もう京都だったらこの老舗店は外しちゃダメだよねっていうところはもうあるんですよ。
外しちゃダメだよねがあるけど、まだ相川さんは行かれてないんですね。
行ってないんです。
そうなんです。
で、それ言ってね、なんでかっていうと、それも理由があるんですけど、こ
はい。
れも前ちょっと話したことあるんですが、僕が老舗食堂っていうサイトをなんでやってるかは、僕が老舗情報を知りたいからなんですよ。で、い、なん、その老舗情報知りたいんですけど、誰もまとめてくれてないんですが、京都だけは例外的にまとめてる人が死ぬほどいるんですよ。
ああ、
本
そうなんです
もいっぱい出て
ね。
るし、ウェブにもあるし、ただ京都は、僕がやらなくても 老舗情報結構集まってるから、そもそも僕あんま行ってないのと、老舗情報が集まってるからこそ、超有名店がどこなのかとか、歴史的に重要な店がどこなのかって、京都ってめっちゃわかりやすいんですよ。止めてる人がいるから。
ああ。はい。
なので、そういうことができるから、そういう情報があるからこそ、行ってないけど、行った方がいい老舗店っていうのを紹介できるって話です。多分これができるのは多分京都だけです。
めちゃめちゃ分かりやすかったです。
そう、他の地域は、そう、さっき言った通り、東京、大阪、愛知の方が多いのに、誰も老舗まとめてないから、どこが行くべきかとか誰もわかんないんですよ。もうまとめてくれてるんで。
そういうことですね。なので今回は、だから、くろうと、今回はくろうと向けの、しに、あの京都老舗紹介ということですね。
1回目が、どっちか言うとややくろうとで、
そうですよね。
2回目はもう超メジャーなとこ行くんで、 京都、まあでもちょっと知ってないと知らない店は多いですけど、あ、そこ名前聞いたことありますみたいのは2回目の方が出てきます。
お、そういうことです。ありがとうございます。
じゃあ1回目も早速行くとですね。いや、今回、1回目6店舗、2回目5店舗で11店舗紹介するんですけど、もう11店舗並べたときに、なんかもう戦闘力高いなと思って。一個一個のレベルが違います。
あ、そうなんですね。何がレベルなんでしょうね。はい。
例えばもう一軒目から言うとですね、まず1617年創業の亀屋清永さんってお店なんですけど、ここは日本最古のお菓子のレシピを守り続けてる店なんですよ。
日本最古のお菓子。
お菓子。で、まあお菓子を日本最古どれにするかっていうのは、まあ、いろいろ議論あるんですけど、一個日本最古のお菓子ってされてるのが、遣唐使って習ったの覚えてます？
はいはいはい。
630年から遣唐使行きました。遣唐使が唐からレシピを持って帰ってくるんですよ。そのレシピ、守り続けてるお店なんです、ここが。
ごい。
で、遣唐使は、遣唐使の唐って、唐って国があったと思うんですけど、唐に、お菓子の菓子書いて、唐果物っていう方が多いんですけど、唐果物とか、唐菓子、そのまま唐菓子って呼ぶんですけど、のレシピが10個ちょっと残ってて、で、今もう伝承されてるのってもう2つぐらいしかないんですよ。
はい。
で、そのレシピで、よく名前が出てくるのは、さくべいっていうお菓子です。
ああ、そうなんですね。作兵衛。
それは、歴史的に重要だから出てくるだけで、さくべいっていうのは、それがうどんとかそうめんになったルーツって言われていて、なんで、さくべいはよく名前出てくるんですけど、今回紹介するのは、その時に伝わった、団旗っていうお菓子です。団子の団に喜ぶで、団旗って書きます。
ああ。
で、この団旗っていうお菓子はいろんな寺社仏閣とかで守られ続けてたんですけど、その一つのレシピを江戸時代に亀屋清永さんが習って、で、それを今も売り続けてて、で、当然その元のレシピから、なんだろう、例えばカルダモンがシナモンに変わってるとか、ちょっと変わってるとこあるんですけど、割と原型に近いらしくて、で、団旗っていうお菓子なんですけど、レシピ的には、商品名としては成城柑橘団って言います。
お
もういきなり名前がよくわかんないと思うんですけ
お。
ど、成城柑橘団って言って、まあ、地元の人おだんって言ったりするんですけど、団子のだんの間におつけて、おだんっていう、成城柑橘団で調べてもらうと、なんか形おかしくないっすかみたいなお菓子。
おかしい。なんか、やむちゃみたいです
ちょっとやむちゃに近い。
ああ。もしくはなんかちょっと縄文土器みたいと思いましたけどね。
ああ、確かに。
似てる。だからこんなお菓子売ってる店、ここぐらいっすかね。まあ、ただ、唐果物自体は、武藤っていうお菓子もあって、武藤は奈良のお店が作ってたりするんですけど、それは復刻版なので、その昔のレシピじゃないんですよ。
これもう、武藤餃子ですね、これ。
まあ、武藤餃子。
そうですね。これ甘いんですか？
武藤はね、復活版しか食べてないから、あんま、あれが正しいかどうかわかんなくて、復活版はもう、揚げあんの、あんドーナツだから、まあ普通に甘い。
そうなんですね。
成城柑橘団は、割とこう、シナモンっぽい揚げ菓子で、ね、なんと言っていいかわからないユニークな味がする。
こう。
なんか、お香っぽい味。
お香っぽい味。お香の味がわからないので。まあでも、香りがそういうことってこと
そう、
か。
香りがそういうこと。
気になる。
いや、これはね、やっぱ京都行ったら、ちょっと食べてほしい。まあ、京都じゃなくても、東京でも、ちょっと大きめのデパートだったら売ってたりするので、もうこれは日本最古のお菓子をぜひ食べてもらいたいですね。
ぜひ。
っていう1軒目が成城柑橘だ。で、2軒目が、次はですね、世界最古の飲食店行きます。
世界。
世界最高。
確かにレベルが違
あ、あ
います。
れですか。
炙り餅。そう、世界最古の飲食店って西暦何年ぐらいにできてると思います？
代っていうくらいですからね、西暦800年とかですか、もう。
さすがそこまでいかないな。西暦705が世界最古のホテルとかで、それは
おう。
そのうち山梨編で話すことなんだけど、飲食店はね、世界、西暦1000年が世界最古。
それでも半端ないですね。
半端ない。そこが、一文字和助さんって言って、略称で一和さんって言われたりするんだけど、ここが、京都駅からタクシーで20分ぐらいかかるのかな？っていうね、京都駅って、駅周辺から出るためにめっちゃ時間かかるから、20分が適切って何時間かどうかわかんないんだけど、夜だったら多分もっと早く行くんだけど、ちょっと遠いところにある今宮神社っていうのがあるんだけど、その今宮神社の境内にあるところで、で、名物がさっきちょっと名前あげちゃったけど、炙り餅って言って、一口に切った餅を串に刺してあって、それをその場で炙って、最後に、白味噌ベースのタレにつけて提供してくれる。っていう、なんだろうな、ちょっと味付けが変わってる。白味噌だから。で、ここは、今宮神社って、向かい合わせで炙り餅屋が2軒並んでて、1個が市場さんで、もう1個が、なんだっけな、飾り屋さんか。で、そっちは江戸創業。だからそっちは300年ぐらいだけど、
それで
1000
も
年と300年が 向かい合っている、超貴重なとこです。
こうって現存するなんですかね。現存する最
あ、
古
も
の。
ちろん現存する。ただ、本当に1000年にあったのかとか、調べてもよくわかんないから、よくそう言われているって話。
そうです
ごいですね。何
ね。
ですか？長保2年っていうんですか、これ。
わからん。
聞い
もう
た
こ
こ
の
とな
辺わかんないですよね。
い。
西暦が。
っていう市場なんす、さんなんですけど、ここもちょっと遠いものぜひ、ちょっと遠いもののぜひ行ってもらいたいんですが、一個だけ注意点があって、ここですね、年末結構閉まるのが早いんですよ。これ僕初めて行った時、今でも覚えてるんですけど、12月16日だったんですよ。
もう
早っ。
本当そこは
大丈夫だろうと思ったら、12月16から12月31まで休みますって貼ってあって、一応さんとかウェブがないからわかんないわけ。で、別にツイッターでめっちゃつぶやかれる超人気店でもないし、なんだ、超人気店なんだけど、なんだろうな、リピートするというよりお客さんが行ったら行く場所だから、今日休みだったとかつぶやいてる人がいないわけ。もうタクシー乗って、その日めっちゃ混んでたから30分ぐらいかけて行って、入ったら 12月16日からお休みですって書いてあって、めちゃくちゃショックでした。
確かにそれは早いですね。
そう、ここ多分1月1日に今宮神社って結構その初詣の人来るから、その時に稼ぎ時で開けるから、12月年末やんないんでね。
そういうことですね。
でももうぜひ行ってもらいたいです。
はい。
っていう2件目。3件目が、これもかなり強いやつなんですけど、お二人は京都中華っていうジャンルを聞いたことありますか？
いや、丹治さんいかがですか？
僕、いや、全く。
ね、そんな特化したジャンルは聞いたことなかったですね。
あるんすよ。
何ですか、それ。
京都って、まあ、あれ、谷さんの得意な花街がある場所じゃないですか。花街の人たちって、やっぱ匂いがきついもん食べちゃダメなんですよ。分かりやすいところで言うと、ニンニクとか。なんで、京都の中華は、そこが、まあ、3軒目紹介するのが、1924年、今年創業した浜村さんって言うんですけど、浜村さんは、じゃあ、京都の、その花街の人たちが食べても問題のない中華を作ろうってことで、ニンニク、ほぼ使わない。で、匂いの強い油もあんまり使わず、その代わりに、鶏ガラスープと昆布だしとからしを使う中華を生み出して、それが京都中華って言うんですけど、一番多分有名なのは、からしそばっていう食べ物があって、焼きそばに和がらし混ぜるんですよ。これがですね、めっちゃうまいんですよ。
なんか焼きそばとかだったら、ね、香り残っちゃいそうなイメージもありますけど。
で、まあ、からしだと残らないんだろうな。ソースもそんなに多分強い香辛料の使ってないから。
そうなんですね。ちょうど100年のお店なんですね。
そうです。
あれ、なんて店でしたっけ。
カタカナで浜村で、さっきね、俺リンクを送っている。
そうですね、浜村、京都中華。浜村。もう京都中華で出てくるんじゃないですか。
うん。
中華。もうそうですね、京都中華、浜村、出てきますね。でも、いくつか種類あるんですね、あの浜村さん。
浜村さんが発祥って感じ。
ああ、そういうことですか。
うん。
レジェンド店。カランシス最高でしたっていう老舗食事がありますね。
そう、僕、大学時代、大阪に住んでて、大阪って中華の形が、大阪もちょっと違うんすよ。で、大阪とか京都にしかおそらくない中華メニューで、豚肉の天ぷらっていうのがあるんですよ。
おほほ。
いやもう関西の中華料理行ったら 100% 置いてある。
へえ。
とかも、浜村さんが作った説もあって、別に、
あれ？
その、ん？
ちょ、このあの、春巻き。
春巻き。
これって京都中華ですか？
それもそうかもしれない。
この春巻き食べたことあるんですよね。ここじゃないですけど。
うん。
お。
関西で。
京都の東華菜館っていうところで。
なるほど。
で、なんか、やたらでかくて、なんだこの春巻きって思ってたんですけど、
うん。
なんかこれ見たらめちゃくちゃそっくりで、なんか。
まあでも、どっちがルーツとかあるかわかんないけど、似たようなタイミングで多分生まれたお
なん
店
か。
とメニューなんだろうね。
でもやっぱり京都なんですね、それも。
うん、なんか、になる。
確かにこれ初めて見る春巻きですね。概念が違うというか。
そう、普通、ベーシックな春巻きを想像してたのに、めちゃくちゃ量が多いんです
しかも揚げてあるし、
揚げてあるし。
まあ、春巻き揚げてるけど、なんだろう、パリッとしてるのが、なんかこう、気泡がついてる感じ
そう
の、
なんですよ。
そう、
そう、なん
ちょっ
か
と
めっ
変わっ
ちゃ、
た。
ボリュームが、とにかく。
じゃあ、全く、覚悟というか、分かっておらずで頼んだら、たまた
そうなん
ま
ですよ。
変わった春巻きでびっくりしたってことなん
びっ
で
く
す。
りしたって。それで言う
へ
とね、俺もこの時、あれこんなん出てくんだって思った記憶はある。
え。そっか、じゃあ、みんなご存知ってわけではないんですね、ここ行くならっていう。
そう、京都中華自体俺もそんなに詳しく知らなくて、ここに初めてちゃんと食べに行った感じなので、あんまり分かってなかった感じですね。
あ、そういうことですね。
で、はい。っていう、京都中華が3軒目で、4軒目がですね、これは今までの3軒と比べ、3カテゴリーっていうべきかな。と比べると、ちょっと知名度が高いカテゴリーになるんですけど、もう京都の夏の風物詩みたいな、このお店がっていうかカテゴリーが京都の風物詩なんですけど、川床って知ってます？
いやー、それでも知らなかったですね。丹治さん知ってます？
ワンツ
川床って川の上に板引いて、そこでご飯食べるスタイルを川床って言うんですよ。
へえ。
で、京都って盆地でめちゃくちゃ暑いんで、なので、もう川の上に、板引いて、食べるスペース作って、そこでなんか涼みながら食べましょうみたいなのが、結構文化的にあって、で、大阪でも確か一部あるんですけど、そこは貴船っていうエリアが一番有名なんですが、貴船喜楽さん、1921年創業が、4軒目のお店で、で、一応この貴船っていうエリアが、京都市内なんですけど、めっちゃ山ん中で遠いんですよ。
なるほど。
車で45分から1時間ぐらいかかります。
結構遠いですね。京都市ってそんなに大きかったんですね。
京都市、まあまあでかいのと、あとさっきも言った通り、45分とか1時間のうちの20分ぐらいは、街中から出るために努力する時間なので
れ含めてですね。
ちょっとこれも、夜中行くと多分30分で着くと思う。
うん、なるほど。
で、この、川床って、素敵なんですよ。
まあ見るからに素敵そうですね、これは。
うん。 なんか、当然なんだろうな、そこで食べるご飯は、店によるところもあるので、美味しい美味しくないは、店によってあるかもわかんないですけど、カードがいろんな店がやってるんで、やっぱ、こう、釜の音を聞きながら、ご飯を食べるっていう体験が、お、京都だぞって思うんですよね。
いいですね。なんか、みんな、玄人であろうがなかろうと思いそうな感じですね。
そうそう。で、もう、今回紹介している、名前よりもない、キラクさんとかは、カード庫やり始めたのが戦後なので、そのカード庫自体にめっちゃ歴史があるわけじゃないんですけど、もう貴船のエリア行けば別にキラクさんじゃなくても僕はいいと思うんですけど、本当カード庫は楽しいので、一回行ってもらうといいなって思ってて、だいたいゴールデンウィーク前後から夏の終わりぐらいまでやってます。
まあじゃあやっぱり涼しむ季節ですね。
そうそうそう。で、個人的には、あんまり暑すぎない時がいいです。
なんかあれですか、暑すぎるときに行ったんですか。
僕は2回行ってて、2回目がゴールデンウィークだったんですけど、全然快適でした。いや、なんだろう。川の上にいても、夏って暑いんすよ。
そうなんですか。
いや、そらそうじゃないですか。
いや、なんかちょっとね、多少気温下がりそうな、なんか勝手なイメージがあるんで。
いや、当然下がるけど、なんだろうな。例えば4度下がるとすると、32度が28度になっても、そんなに暑いじゃんっていう話だよ。
確かにそうですね。
そう、でもそれがゴールデンウィークだったら、その、28が24とかだから、まあまあ快適に過ごせるし、あとね、川床の1個の欠点は、結構蚊が多いんだよね。
ああ、山というか、自然。
山の中の川だから。それも、ゴールデンウィーク行って気づいたけど、あ、蚊が少ないと思って
シーズンが、これちょっと皆さん分かっちゃったから、5月混みますよ、今後。
これから、ちょうどこれからじゃないですか。
そうです
ちょ
ね。
うどこれから。
すごい。てか、この辺の飲食店全部川とかやってるんですね。
そうそうそう。
川床
貴船神社の周りは、川床で食ってるようなエリアだからね。ってい
まず。
う、カード庫の、名前がすぐ出てこなくなる。キラクさんが4件目で、で、今回、まあ6件あるんで5件目最後じゃないんですけど、5件目が、ここもまた一気に渋くなります。ですね、来年100年を迎えるバーが京都にあって、それが京都サンボアさんって言います。
サンゴワさん。
サンボア、
サ
カ
ン
タカナ
ボ。
で。でも長らく京都のど真ん中でバー営業されてて、2年前に移転のためクローズしちゃって、去年かな？復活されてて、僕は移転前しか行ってないんですけど、で、この移転が、移転前は僕は学生時代も行ってるし、で、やっぱこの活動やり始めてからも顔出したいなと思って行って、で、ルーツ的には1918年神戸でオープンして、で、いろんなところに、のれん分けしてて、東京にもあるんですよ。で、京都にも、京都っていう名前と祇園っていう二つあって、京都の方が1925年オープン。で、そろそろ100年です
そうですね。
と。で、ここはもうマスターが割と名物みたいな感じで、ちょっと京都っぽい毒を吐く感じと、あと、まあ、基本的に寡黙なんですけど、僕が久しぶりに行った時、東京店の周年パーティーがあって、で、周年パーティーって言ってもみんな夜営業するから早い時間にやって、で、帰ってきてみんなそれぞれ店オープンするんだけど、ちょうど酔っ払って帰ってきてオープンだったから、珍しく饒舌で、で、なんかこう、マスターのバーの考え方とか聞けたのがめっちゃ楽しくて、なんか言ってたのは、うちはレビューで1点か5点どっちかしかつかない店をやりたいと。
も
もうハマるかハマらないかで、俺は十分だから、みたいなこと言ってたり、
う。はい、いいっすね。
あとなんか、作って、一杯目はと、一口目はみんなすぐ飲むんだけど、この二口目をどれだけ早く飲ませるかで、満足感がわかるから、もう二杯目早く飲んだら、いや、今日はうまくいったって思う、みたいな話をしてて。
そのところ見てるんですね。
うん。 その話がめちゃくちゃ面白くて。で、その日に、お兄ちゃんどっか来たの?みたいな話をされたから、まあ、クイ活動やっててみたいな話をして、で、明日は、奈良にある、これ奈良編で話すと思うんですけど、日本最古の寿司屋に行くんですよ、みたいな話をして、で、行って、帰ってきて、せっかくだから報告もしたいし、顔出すかと思ったら、もういつもの、ツンツンパターンに戻ってて、昨日も来たんですけど、奈良の話とかしたみたいな。うん、まあもうその話はしまいや、みたいな話をされて。い
じ
つもの人に戻ってると思って。
ゃあ、あれなんですかね、その雰囲気も出してるのあるんですかね、本当はなんか喋る、ね、人なのかもしれないですけれど。
そうね、多分スタイルとしてそんなに踏み込まないとか、自分の話をしないみたいなところがすごくある人だと思ってて、で本当、1日目はレアなパターンに当たってめっちゃ良かった。
そうですね。
うん。で、ここは、そう、22年かなに、一回閉じたときに、なんか後継ぎの方も決まってないっておっしゃられてたから、そのまま閉まんじゃないかって思ってたんだけど、無事移転されて、移転したら、わざわざページにコメントくれて、移転してるので、休業って書いてんの書いといてくださいって来て。だからその辺のコミュニケーションも、店主っぽいなと思って。
いいですね。
ちょっとその新店舗は多分新しくなっちゃってるから、あんまりこう、100年の歴史が感じられる古いバーって感じじゃないかもしれないんだけど、マスターの性格は変わりようがないと思うので、なんかこう、老舗のバーのマスターってこんな感じだよねみたいのはぜひ体感してほしいですね。
ああ、いいですね。
はい。で、いつも5個なんですけど、ちょっと1個番外編を入れたくて、ですね、1918年創業の大正製パンさん、製パン所さんか。
パンですか。
パンです。大阪編の時に軽く話したんですけど、京都、大阪、神戸ってパンの消費額が1、2、3ぐらいなんですよ。日本でめちゃくちゃパン食う人たちなんですよ。で、結構昔ながらのパン文化残っているのが面白くて、で、個人的におすすめなのはその大正製パン所なんですけど、ここはメロンパンが結構歴史の証人みたいな形になってて面白いんですよ。
お、どういうことでしょ
メロンパンってどういう形ですか?
う。あ、丹治さん、いかがですか。
ゴツゴツしたやつ。
ごつごつして、その形状としては。
まあ、メロンですよね。メロンって言うんですか、あれは。ま
なん
だ、
て言うんだろう、あれ。
要はまん丸い形じゃん。
ああ。
そうですね。
そこにクッキー生地が乗ってて。
はい。で、なんかね、ああやって、なんていうんですか、何模様っていうかわかんないですけど。
うん。
それはですね、西日本ではメロンパンって呼ばれてなかったんですよ。
え？
で、メロンパンはもともと別形状だったんです。
ああ、なるほど。どんな形状だったんですか？
西日本つっても、もう僕が知ってる限りは、大阪、京都、広島ぐらいしか残ってなくて、で、広島がもしかしたら一番形守ってるかもわかるんですけど、広島のパン屋さんでアンデルセンって知ってます?
わからないですね。
アンデルセンって都内にも結構あるパン屋で、ちょっとですね、調べてもらいたいのが、アンデルセンサンライズ。太陽が昇るのサンライズで検索してもらっていいですか?
出てきましたね。サンライズ。サンライズ。
サンライズどんな形してます?
まんまのメロンパンですね。
確かに。
西日本では、そいつはサンライズって呼ばれてたんですよ。
そうなんですか。太陽なんだ、これ。
そう、太陽が昇る。で、じゃ
ああ。
あ、西日本でメロンパンってどういう形だったのっていうと、その頃のメロンってマクワウリかな?ちょっとそのラグビーボールっぽい形している細長いやつで、で、メロンパンはそれを半分に切ったような形状をしている、要は楕円形というか、ちょっと細長いメロンパンだったんですよ。
ええ、なんじゃこりゃ。
で、中に白あんとか入ってるんですけど、で、このメロンパンがもう結構消えつつあるんですけど、京都の100年超えの老舗店は、 メロンパンといえば、このちょっと細長い形状のあんこ入りを指すケースが多いんですよ。で、その1店舗が、ちょっと店の名前が不安になってきた。これ、そうだよ、大正製パン所であってんな。大正製パン所さんのメロンパンも丸くないんですよ。細長いんです。
本当だ。
なんかもうこういう昔ながらのものを見ると僕は興奮しちゃうので、
はい。
なんか、そう、僕は老舗を訪問しつつ、チェーン店とかも好きなんですけど、じゃチェーン店がもし良くないことをした可能性があるなって思うと、結構彼らが日本全国に進出したら、例えばメロンパンの形状も山崎製パンが、あれをメロンパンって売ると、みんなあっちがメロンパンだと思うんですよ。
あ
僕が5年前まで広島の仕事してて、ちょっとどのタイミングで聞いたかわかんないんですけど、広島の若い子にメロンパンってどういう形って聞いたときに、もう半々ぐらいになってて答えが。
あ。
それってもったいないなと思ってて。なんで、こういうこう昔ながらの形を残される、乗ってるお店を見ると僕は応援したくなるので、なんで、ぜひ、1918年創業の大正製パン所さんにも、ここ決してメロンパンが有名な店でも何でもないんですけど、でもここ行ったら僕はメロンパン買ってほしいですけどね。
まあ確かにパッと見てメロンパン二度見しちゃいますよね、これ。メロンパン？この形で？みたいな。
はい。っていう6件で、ちょっとラップアップするとですね、1件目が、日本最古のお菓子、清浄寒気団を売る1617年創業の亀屋清永さん。2件目が世界最古の飲食店の可能性がある西暦1000年創業の一文字和助さん。で、3件目が、京都中華のルーツにあたる、1924年創業の浜村さん。4件目が、まあ、京都の夏の風物詩、川床を提供されている1921年創業、貴船喜楽さん。で、5軒目が、まあ、来年100年になりますが、バーの京都サンボアさん。で、最後が、昔ながらのメロンパンを守られている1918年創業の大正製パン所さんの6軒です。
ありがとうございます。これ、丹治さん、なんかこれ、こういう、まあでも今回は、マイナー回ですけれども、後編に比べたら、おそらく。どうなんですか？資料館じゃないですけど、個人の博物館的なものがあるお店というか、ないんですか？なんかこういうところこそ、なんかありそうだなとか思ったりしたんですけど。
個人の？
なんかチェーンとか、有名なところってよりも、なんかこう、実は老舗としてすごい続いてるみたいなところが、なんか昔オーナーさんが資料館作ったのか、なんかありそうかなとかと思ったんですけど、こういうところってないんですかね。なんか相川さんご存知ないですか？
あんまり聞いたことないね。っていうか、まあ、あるかもしれないけど、俺その観点で見てないかよくわかんない。
そこが絶妙にすれ違ってる感じがありますよね。そっか。じゃあなんか、丹治さん行かれるとしたら、なんかどこ気になってます？
いや、そういう時全部行きたいです
ああ、まあじゃあ今回は分かりやすく丹治さん刺さってますね。
ね。全部、川床とか全然知らなかったですね。
文化をまず知らなかったですよね。
川床はやっぱね、その季節に行くとみんな予約を取ろうとするものなんでね。
でも一応これどこでもできそうじゃないですか、川があれば。
もうちょっと下流の方でもやってるお店はある。ただ、下流になればなるほど、そもそも暑いから、やっぱね、貴船ってちょっと山の上ぐらいなんだよ。あっちぐらい涼しい方が個人的には楽しめるとは思う。
なんか他の地域とかでもできそうですよね、
大阪でもやってて、 大阪、
ね。
ね、ちょっと名前が違うんだよな。川床って言わなかったと。
じゃあ、まあ、川の、まあ、そばでこうやって、まあ、そばというか、上で、服をたしなむっていう文化は、まあ、関西ではあるんですね。こっちでは聞かないですもんね。
こっちでも、なんだろうな、ちょっとした、なんか、おしゃれピーポーたちが、京都の真似して川床やろうぜ、みたいな、不定期のイベントでやってるのは見たことある。
ああ、そういうことですね。
うん。だからもう、文化として根付いては当然いない。
いや、でも、なんとか換気団の、
うん。
換気団のやつ、祇園にあるじゃないですか。
あ
亀
る。
屋。
清永さん。いや、
まあ、
八幡神社の斜め前ぐらいかな。
これ、八坂神社がこれ死ぬほど混むんですよ、いつも。
混むね。
いつも死ぬほど混むし、車で行くと、八坂神社のところだけ駐車場代がめちゃくちゃ高いんですよ。
あんなとこ車で行っちゃダメだよ。
だからもうこの辺に行きたい店あるといつも困るんですよ、この駐車場が。
やっぱあの辺は、なんだろう。今回ちょっと一個も紹介できないんだけど、京都ならやっぱ鯖寿司とかも有名で、で、その辺ってやっぱ祇園に固まって
は
て、店いっぱいあるんだよね。
い。基本はもう。前、バス、京都バス、電車で、新幹線で行ってるかな。市バス乗ってたら、祇園の前のあたりで、なんか案内人みたいな人が乗ってきて、もうこっから先はめちゃくちゃ時間がかかるから、もうバス降りて地下鉄に乗って京都駅行ってください、みたいな。
これ何者ですか？一般人ですか？
いや、多分、バス会社の人かもしれないです。
あ、そうなんですか。
そう、
そう
だ
いう。
から中心部に行く途中、八坂を通って京都駅に行くんですけど、八坂のとこがもうめちゃくちゃ混むから、
うん。
お急ぎの方はもう降りて地下鉄乗ってけって、わざわざ、バス止ま、その、手前のバス停で止まってバス、扉開いた時に乗っかってきて。
へえ、親切。
それぐらい八坂は混むっていう。
あ、そうなんですか。
うん。そうなんです
こういう、なので、まあ、であればあれですね、その八坂あたりというか、まあ、
よ。ちょっと、八坂って合ってるっけ？八幡神社だね。あれ違う？
八坂神社と、なんか思ってましたね。八坂で合ってると思いますね。
でも、
うん、
八
八
坂
坂。
です。
はい、そうで
俺
す
が間
ね。
違え
昔、喧嘩番長っていうゲームで八坂神社出てきた。
何ですか、それ。
まあ、全国の、ヤンキーを、統一するっていうゲームがあったんですけど。すいません、そんな情報はどうでも。あ、でも、あれも京都が、あれですよ。一番の大御所。はい。
いや、でも、あそこの周りは本当、いい店が多くて。まあ、でも、成城換気団は、やっぱ食べた方がいいよ。
うん、だってこれ、そうですよね。唐時代のものがそのまま今に残ってるってことですよね。
そのままではちょっとないけど、ある程度レシピが引き継がれていて、だから結構原型に近いはず。
そうですよね。こん
うん。
な感じのものを、もう、そうですね。もうかなり食べてたんだなってことですよ。何年ぐらいですか？唐ってなると？ 600？
630年から、遣唐使が終わったのが894年なんだよ。白紙に戻そう、遣唐使と。
あ、ありました。
覚えてるけど。その間の、ちょっとその、唐果物がいつ伝わったかとかまではよく分かってないから、
じゃあ、
多
その
分一発目で来ないはずだから、まあ仮に真ん中辺で700年とかだとすると、もう1300年の歴史あるお菓子だね。
いや、よく続けましたね。相当うまいか、やっぱり根気ないと続くものも続かないですからね。
俺もあんまり詳しくないんだけど、結局その時に持ち込まれたのが、仏教と紐づいてて、神社内で、要は神への捧げ物として作り続けられてて、だ、ぶとまんじゅうとかもそれで春日大社かどうか残ってたのか で、それを京都の、京都じゃない、奈良のお菓子屋さんが教えてもらって、今も提供してるみたいな感じで、で、神谷清永さんも、その創業がそもそも江戸期の店だから、1000年ぐらいギャップがあるわけだよ。
はい、そう
そ
で
の
す。
1000年間、作り続けていた神社の方から教えてもらって作り続けているので、当然その間にトランスフォームはしてるとは思うんだけど、それでも、あのユニークすぎるお菓子は普通じゃないよ。
そうなんです。京都、何でしたっけ？なんか名前がなかなか、京都、何祈願でしたっけ？
正常換気団です。
正常換気団。正常換気団。なかなかお菓子の名前として覚えられないですね。
日本語にも聞こえない。
そうですね。正常換気団、ぜひお聞きになってる方も、これはもう買いやすいところのことなんで、都内のデパートとかでも売ってるところは売ってる。
売ってる。
なんか北のなんか、あれですよね。
何です
北朝鮮のなんか、
か？あ、
なんでしょう、喜び組か、あれは。
オランボンみたいな。違う。
いや、なんか、なんか、喜び組だ、あれは。
喜び。
なんとか団ってなんか、劇団か。劇団、なんか、あ、なんでもないっす。
何でしょう。
そう、やっぱ、今回は、本当6件とも、ややレアなものが、でも、一個一個結構戦闘力高いと思うんですよね。他にない。
間違いないですね。というか、なんか京都の名物として、こんなにまだ知らない老舗のものがあったんだっていうのが結構驚きです。そもそもその
そう
川
ね。
床ですけど、結構名物は知ってるつもりでいるじゃないですか、京都ってなったら。
そうね。
でもこんなまだまだあるんだなっていうのが、まあ京都の深さですね。
後半戦はメジャーだけど、2人はもしかしたら知らないものも、まだ、
まだあ
強
るんです。
力なやつらがいるんで。
いや、さすが京都。
京都
ありが
通。
とう。そうですね。ありがとうございました。なかなか、濃い、マニアック編ということなんですけど、まあ、よりマニアック、我々には相当効いた回でございました。はい。では、次回はですね、丹治さんから、京都の知られざるおすすめ博物館についてご紹介いただきます。まあ、京都博物館ってなるとね、知られざる、結構ありそうなイメージありますけれども、どんなものが出てくるんでしょうか。次週も楽しみにお待ちください。